11月7日月曜日です。読売自薦流です。
はい、
まずは今月のお題から参りましょう。
楽しい、楽、
楽
ね、
いろんな楽がありますね。
世間はそんなに楽しいことばかりではないけれど、
はい、
まず楽しいから笑う、うん、でも楽しいから笑うよりも、
はい、
笑うから楽しいのだという説もあるので、
うん、笑う機会をたくさん
自分から、
はい、
ね、まあ、自戦流ではあまり笑えないけれど、
はい、
行きましょうか。
今月は楽でお待ちしています。
はい、
それでは読売自戦流ご紹介していきます。それだけで狂気にもなる人の波、
うん、
それだけで狂気にもなる人の波、ね、痛ましい事故が
ひどいもんでした、ね、
ソウルでありました。
亡くなった娘さんのお父さん大したもんだね、気丈でね、えら、偉いな、
そうですね、うん、
偉いな、後からでも来るだろうな、もう、
うん、そうですね、うん、なんか宝物という表現をされてましたけども ね、まだ今実感としてピンときてないところがあるかもしれないですね。ママチャリも容赦はしない赤切符、
うん、
ママチャリも容赦はしない赤切符、
うん、ま、ママチャリで出てますけど、本当はもっとあの学生とかビンビンで飛ばしたりね、あやつの方が危ないんですけど、うんうんうん、もう本当にさ、なんで右側ビンビン飛ばしたり、それからスマホ片手に、はい、自転車やると、あれは危ないんだよな。
そうです、うん、雨の日傘差しながら自転車を走らせてなり、 そんなことも目にしますね。
だんだんな、気つけないとな、うん、一回怪我さねば分かるんだよな。
年金のゴールテープが遠ざかる、
うん、
年金のゴールテープが遠ざかる、
そう、
そうですよね、今どんどんどんどん支給開始が、
和江さんの派遣状況がさ、ね、あ、もうゴールだった時にまだそのゴールがビーって遠くなる、
折れますね心がそれは間違いなく、ね、まだかと。卓木がスマホでじっと見る給与、
うん、
卓木がスマホでじっと見る給与、
働けど働けど、
はい、
なんだっけ、我が暮らし
楽にならざりじっと
手を見 る,
手を見る、
ね、これをね、
うん、
今実感してると、みんながね、物価は上がるけど給料は上がらないと、
本当そうですよ ね、なんか日本だけ本当になんかずっとグラフが
じっと手を見ると
横ばいでね、
うん、
プーチンにもてあそばれる明日のパン、
うん、
プーチンにもてあそばれる明日のパン、
そういうことなんだよな、全てはそこから始まったと言っても
本当そうです ね、物価高っていうのはそこから始まりましたよね。で、まあ、円安もありましたけどね、
原油もそうだしね、小麦もそうだしね、
うん、
それで今日はですね、
はい、
ここのとこいろいろ、へえそうなのかって気になったことをお知らせします。
はい、
五木ひろゆきは早稲田のロ文化ですよね、
はい、
で佐藤勝はロシアのプロで、この二人が対談した本が7年前に出たんだそうですよ。
あ、そうですか。
異端の人間学という、
はい、
ところが今のこのウクライナ問題で、
うん、
またその再発というか、でその中にどういうことを書いてあるかというと、ウクライナの暗いというその単語はね、辺境という意味があるんだそうですよ。
あ、そうですか。
なので、うん、国境に近いそのギリギリのところというのがその言葉、うん、なので、ロシアの人たちにとっては隅っこという感じですね、
うんうんうん、
隅っこ暮らし、
はい、
ところがウクライナの人たちにとってみれば何よとなるわけですよね、うん、で五木ひろゆきが言ってるのは、五木ひろゆきは昔その朝鮮に住んでいたと、で引き上げてきたわけでしょ。なので内地、日本列島の人たちのことを内地人と呼んだ、
はい、
ところが内地の人から外地人と呼ばれると抵抗があると
確かにね、
沖縄も全くそうだそうですよね、はい、うちなんちゅうとか言いますよね、うんうん、自分たちが言う分はいいけど、内地の人からおめだじその外地人とかって呼ばれると
それは面白くない、
ね、
うん、
なのでそのウクライナとロシアの関係が今のその名前だそうです、うん、で五木ひろゆきが習った頃はウクライナの前につける前置詞が、
はい、
なウクライネだったんだって、
うん、
な
前置詞
な、これながつくと、
A、
一地域という語感になる、
うん、
そうすると ウクライナの人々にとっては、うん、もう独立してるんだよ、ロシアの一地域でにじゃなって、はい、なのでウクライナという言い方になっていると、
はい、
で佐藤勝が言ってるんですね、うん、武という前置詞は国の前につけられる。
ああ、なるほど、大きな違いなんです ね。
だからウクライナ政府が、うん、その名というその一地域みたいだから武にしろと主張したと、うん、ところがロシアは、うん、ロシア語のニュアンスからそしたらものは文法上の誤りだから認められない
そうですか。
そしたら今度はあらゆるそのなウクライネと書いてある文書の受け取りをウクライナ政府が拒否したと。
うん、
なのでまあずっとブとかなとかで、だからプーチンが乗り込んでくるずっと前からある意味こういう
あったんですね、そういうこう、ね、わだかまりというか
文化戦争って書きますけど、
はい、
まあ、そういうことがあったと。でそういうことを含めてまたこういう話し子が載っている本がまた見直される、はい、
うん、
そしてねあと一つはね、はい、あっと思ったのは山上徹也ですね、
はい、
彼のもとには全国から100万円を超える現金や、
はい、
冬に備えるための洋服食料などが続々と差し入れられている。
あ、そうですか。
やっぱね、あの撃った瞬間は非難号々だったけれども、だんだんだんだん統一教会の話が
分かってくるね。そうですよね、あの教皇がなければここまで統一教会のことが調べられることはなかったでしょうからね。
そういうことだよね、
うん、
で拘置所で収容しきれない物品は、はい、おじさんが預かってるんだそうですよ。
あ、そうです
か。でかさばるでしょ、毛布とか座布団とかね、いいパンだって。でおじさんは倉庫でそれらを保管しているけれど、山上はその送り主に返してほしいと言っていると、うん、まあ、ある意味これ不安っていうか信者というかそこまで生み出した山上ですよね。
そうですね。
で彼はね殺人というその、
うん、
で裁かれるわけでしょ。で裁判になる見込みだそうです、
うん、
でこの量刑というか、
はい、
どれくらいだと思います、和江さん。まあ我々素人が思うのとプロでは違うでしょうけど、うん、当然ね。
そうですね、まあ一、うん、人を殺したわけですよね、うん、あまりにも大きな一人でしたけども、うん、死刑ということはない
んだよね、
ですよね、多分ね、
うん、多分ね、
うん
うん、人一人殺して死刑っていうのはまずない、は
い、ないですよね。量刑としては無期ではないかと思いますけど、
うん、
何年ぐらいなんですかね。30年くらいですか。
無期懲役か有期刑かで分かれると、
はい、
ね、無期って言っても外国のようになんだ300年だの、
うん、
ああいうので出てくる可能性はあるわけでしょ。
そうですね。
でそのプロが見てもね、
はい、
別れるそうですけれど、うん、その母親が統一教会に入信したことで家庭が崩壊しており情状酌量の余地もあるでしょうね。そのために量刑が下がる可能性もある、
はい、
けれど、はい、一方で銃器を計画的に製造して犯行に及んでいて、うんうん、かつ民主主義の根幹である選挙の演説中を狙ったという悪質さもあると、
はい、
こうした点を計りにかけるとこの元裁判官で偉い人が言っているのは懲役30年程度が妥当ではないでしょうかと。
そうですか、
ね、で懲役30年ですよ、
はい、
そうすると模範囚として過ごしたとすると、
うん、
刑期満了の 2,3 年前に仮釈放されることがある。
あ、そうなんですね。
その場合、
はい、
山上は、
うん、
最速で27年後の2049年、
うん、
69歳で出所することになる。
死刑なし、
ね、
69歳
だろうと、
うん、
かもしれないと、
うんうん、
でさこれを見て2049年だとね、
はい、
和江さんもギリギリ生きてるかどうか知らないの。
不安です ね。
ま
あ、そうできたん大丈夫じゃないですか。
俺も死ぬ遠くに死んでるけどでさまた思うんですけど、
はい、
今先例にもあった年金ね、
はい、
刑務所に入ってる人は年金かかってないでしょ。
あ、そうですね。
でさよく検査の昔のね、
はい、
薬剤とか見るとみんな働いたりなんだか作ったりして、何ぼかずつ人工ためで出所する時に戻せるんだろうけど、
はい、
うん、こういう独房に入ったりしてるやつは働いてないわけでしょ。どうなるのかね、
うん、
出てくる時 ね、
うん、
どうやって飯食うんだろうとか まあ、そんなこといろいろ考えて、誰かも V デルバ教えてください、
はい、それではプラスワンに行きます。この人と1週間 J ですね。
今日からね、はい、ジョニーシンバルという、まあ簡単に言えば一発屋です。
そうですか。で
金曜日にやる、
はい、
ミスター・ビースマンという、これは誰でも知ってるじゃん、バーボバーボバーボバ、
はい、
でそれが唯一のヒットなんですけれど、今日かけるのは、はい、そのミスター・ビースマンがあまりにヒットしたので、
うん、
その次に、
はい、
ちょっと流行った日本だけでちょっと流行った
可愛いタイトル、
でもいいよ、うん、
ジョニーシンバル、僕のマシュマロちゃん、マシュマロ